発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。この前、
はい、
面白い兄弟見つけたんですよ。
何？
あのこの前絵本の会社にたまたまちょっと行く機会があって、うん、いろんな絵本を見てたら納豆侍っていう絵本があって、その作者さんが、うん、漫画兄弟っていう人たちで、うんうん、で、まあ、うちらみたいだなと思って見たら、うんうんうん、本当に兄弟でやってるみたいで、
3
兄弟で、
3兄弟、お
う、そう、ね、絵の上手い長男、うんうん、歌の上手い次男、うんうん、演技の上手い三男で、うんうん、三兄弟でやってるらしいんですよ。
すごいじゃん。
そうで、しかも納豆の絵本描いてて、うんうん、いつか兄弟対決を、
対決はしないけど会いたいね。
そう、
ラジオゲスト出てほしいね。そし
たら、ね、そうだから、ちょっとまだコンタクトとか取れてないので、うん、どうにかしてちょっと
誰かあの連絡先とか知ってる人はちょっとご一報ください、はい、あるいはぜひぜひ、もしその漫画兄弟聞いてたら、あのちょっとご一報ください、うん、
ご一報ください、うんうんうん、なんかその他僕ら私たちも兄弟ユニットやってるよみたいな方がいたらね、
うんうん、あ、そうだね、うんうん、会いたいね、うん、
会いたいですよね、うん、
ちょっと三兄弟ユニット、まあ、男女問わずね、うん、あのちょっとぜひ、
すごいですね、なんか発酵兄弟のコージートークなので、今度なんか兄弟トークみたいになっちゃうかも、
うん、そうですね6人いるからわけわかんなくなりそうだね。
そうです、うんうんうん、その時は選抜メンバーで、
あ、そうですか、じゃあシャッフルしてやりましょう、
はい、向こうちゃんと血がつながってたら、なんか向こうの一歩リードみたいな感じだよね。
まあまあまあまあ、
はい、
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはcozy@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは自家製酵母の育て方。今日目の前にパンがあるんですけど、これ何ですか？
発酵弟が焼きました。
今日のテーマである自家製酵母のパンですか？
はい、あ、そうです。僕、はい、あの家でいっぱい酵母育ててるんですけど、それでちょっと焼いてみました、
は
い、
何の酵母なんですか？
これね、あのリンゴの酵母です、
じゃあちょっと兄食レポしてみてください。
一回してみたいなと思って
た。まん丸いパンが今あって、
この、弾力のあるもちもちした、食べます。
はい、音しないよね今、あ、どうですか？
最初があの香ばしい味噌っぽい香りで、はい、その後酸味が、こうフルーティーな酸味がきます。
うん、味噌リンゴ、
うん、う
ん、味噌入れてないけどね
和風のものが入ってるか分かんないですけど、なんか和風っぽいパンです、
うん、この味の決め手がその自家製酵母なんですか？
うん、あのそうですね、解説すると、うん、ジャーの中にリンゴを皮ごと切ったやつと、
うん、
天然水、まあ、僕の家の地下水なんだけど、うん、それと、蜂蜜を入れてしばらくほっとくだけなんだよね。
へー、
これであのそのジャーの中の、まあ、ジュースっていうかスープがなんかこうブクブクしてくる。
それどれぐらい浮くんですか？
だいたいね、季節によるんだけど、ちょっとあったかい20度ぐらいあったら1週間ぐらいあればいいかな。
ジャーでやるけど、ジャーの保温機能は使わないんですか？
あ、ジャーっていうかあの電子ジャーじゃなくて、うん、いわゆるこうほらジャムとか作るやつあるじゃん。
あ、
ガラスのジャー、
ね、ガラスのジャーですね、う
ん、あれでやるんだけど、しし、うんうん、室内でほっとくだけなんだけれども、
でもボールとか普通に入れとく容器
ってこと？密閉容器ってことですよね、
うん、密閉容器でやります。あんまり密閉しすぎるのも良くないんだけど、うん、まあ、それで、いわゆる酵母のスープを作っていくんだよね、
うん、
で、その酵母のスープの原理としては、リンゴ、果物と、蜂蜜の中に糖分入ってるでしょ、
うんうん、
でこの糖分が この空気中とかあるいはそのリンゴの皮についてる酵母菌っていう、うん、まあ、微生物がいるんだけど、そいつの餌になるんですよ、
うん、
でガラスの中に水空気をなるべくシャットアウトして、うん、水の中にこうその酵母菌を閉じ込めていくと、うん、その糖分を食べてどんどん増えていくの、
うん、
で増えていく過程で、旨味なんか味わいのある旨味とあと炭酸ガスを出していくんだよね。でそれがこうだんだんだんだん酵母が育ってくるとシュワシュワシュワシュワってしていくの、サイダーみたいに、
うんうん、
水が。でそれでシュワってしたところでそのスープを小麦粉と一緒にこねるとパンになるんだよ。
へー、リンゴは初めシャキシャキしているのがどんどんクタクタになって、
そうそうそう、なんかで最後はちょっとどんどん溶けていくような感じになるんだけど、それは、うんうん、あの酵母が食べちゃうからなんだよね、そのリンゴ。だ最初仕込んだ時にそのスープ舐めると当然甘いじゃん、
うんうん、
蜂蜜とリンゴが溶け込んでるから、うん、だけど酵母が出来上がってそれを舐めると全然甘くないの。
へえ、じゃあ糖分があれば酵母は起こせるじゃないですか、うん、なんかおすすめのこれならこう酵母を起こしやすいよっていうものあります、うん、
あのせっかく山梨なのであのブドウ、
お
ブドウ最強、
ブドウ最強、
うん、生のブドウを皮ごと入れて潰して、うんうんうん、で水につけて蜂蜜入れとく、まあなんなら蜂蜜入れなくても多分なる。
へえ、でもちょっともう終わっちゃったかもしれないですね、ブドウね。
したら干しブドウでもいいよ。
あ、干しブドウでもできる
の、うん、あのオイルコーティングしてないやつが大事だけど、
うんうんうん、
あの菌がくっつくようにね。なんでブドウが一番いいです。でそれ以外だと定番なのがリンゴとか柿とか、
うん、あ柿もある、ありますね、うん、
あと梨とかね、
うんうんうん、
そうだから
あの
ホームベーカリーやる人って大体こう水入れてそのバターとかね、うん、あの砂糖とか入れてそれにドライイースト振りかけて作るでしょ、
うんうん、
あれがなんて言うんだろう、買ったやつじゃなくてそのままこうスープの中に溶け込んでる酵母を生きたまま使うっていう感じで、ほらパンってプクって膨らむじゃん、はい、今このパンもプクって膨らんでるけど、うんうん、
結構あれだね、
丸っとしてて、
うまく膨らんでるこれ、うん、
中の弾力も密度もいい感じですよね。そうそう、
穴もいっぱい入ってるでしょ、うん、これ全部酵母のおなら。
へー、
また大きいのとちっちゃいのがあるのが可愛いよね。
そうそうそう、だからこれ酵母がこうプクッとこう膨れる、あの膨らますんだよね、その二酸化炭素をいっぱい出して、うん、っていうのでパンになってるんだけど、
まあ、もう香りのいいおならっすね。
そうなんですよ、
うん、
だから酵母が作り出すその美味しい炭酸ガスとか旨味っていうのはいい匂いがするんだよね、
うん、
だからこの酵母の出す匂いとか味のこの深みっていうのがやっぱこうお味噌の味を熟成させていく、
うん
うんうん、結構重要なものにもなるので、
うん、
実はその酵母っていうのはすごく僕たちの生活に密着している大事な微生物なんですよ、
うん、
なんか簡単に作れそうなのでね、
うん、
ぜひ皆さんも真似して、
うん、これね美味しいからちょっと教えてもらいたい兄、
うん
うん、
でこれはだから本当にストレート法って言うんだけど、パンの作り方の中で一番簡単なやり方、なんなら子供でもできる。なんか普通のプロ用のパンって何回もこうパン種を発酵させてって何段階でもやるんだけど、これもう1段階だけでいいのでほぼ、うん、すごく簡単です。
じゃあなんか酵母の起こし方とかこうブログとかで、
うん、ちょっと、ねうんうんうん、紹介した
ようかなと、ぜひ紹介してください。思
って
ます
。楽しいですよ酵母触ってるの、
うんうん、美味しかったです。
うん、美味しかったので、であの発酵デザイナーが酵母の起こし方もブログに書いてくれるのでぜひ試してみてください。
じゃあ僕ブログ担当で、
はい、
はい、
以上発酵なるほどトークでした。
もったいない、もったいない、ケーブルテレビ利用してるのに CC ネットを使わないなんてもったいない。
NNS 日本ネットワークサービスのテレビプラスネット割、ケーブルテレビ利用者なら24メガ月額1800円。
ああもったいない。
CC ネット。
発酵兄弟のコージートーク。
今週の仕事百科。求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から僕たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事は兄何ですか？
宮崎県の都の城のですね、
うん、
農産物加工所、
はい、
の求人になります、
はい、
でサブタイトルが薩摩の母の味を継ぐ。
は
いいっすよね。
どんな求人ですか？
はい、あの道の駅に併設している農産物加工所なんですけど、うん、 すごく味が良くて、梅干しとか味噌と饅頭とかこんにゃくとか作ってるんですけど、おばさんたちは高齢化になって、
うん、
解体しお客さんいるんだけどちょっと作るのが難しくなってきたので、うん、そこのなんだろうレシピを継承する人を今募集してます、うんうん、
すごい役割ですね。大事な
おばちゃんたちのバトンを継承するみたいな、
う
ん、
すごい
求人だね。
これおばちゃんたちがそれともこの味を誰か残してくれって言って
あ、多分おばちゃんたちが困ってるのを、
うん、
市役所の人が見て、
うん、
で求人はそうなんですよ。で一応地域おこし協力隊っていう、
うん
うん、日本全国に派遣されてる国の、
うんうん
ね、そういうプログラムを使っていくんですけど、うん、一応あれかな、大阪とか、あ、うん、東京大阪大都市に住んでる人が対象になるみたいなんですけど、う
ん、2、3年ぐらいやるんだよね最長
で
ね。
そうですね、
うん、
最長で、うん、短いと2年ぐらいかな。そうそう、でそのままその仕事を継続する人もいるし、また自分で新しく立ち上げてその土地に長く住むっていう人たちは結構面白い人たちがいっぱいいるので、そういうねなんかいいチャンスかなと、うん、
前にラジオ出てくれた野草研究家の鶴岡舞子さんももともと地域おこし協力隊で入って、うん、
それで山梨に
そうそう来て、うんうんうん、で自分で野草の仕事を起こしてっていう感じだから、
あ、
だからそのおばちゃんたちの技術をこう継承したら、
うんうん、
自分で新しい仕事を作り出してもいいかもしれないですね。
そうか、農産物加工所の分店みたいにのれん分けとか、
ね、あ、
でもなんかこの問題って全国いろんなところで抱えてそうだから、成功事例で作ってほしいですね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
そうだね、
うん
うん、で実際味噌作ってるところとか見に行きたいですね、
うん、
これ実際これ募集してよかった人いたらラジオも出てほしいね。
そうですね、
どうなったかね、う
ん、で一応、11月22日まで募集してます、
はい、
で、僕が甲府でも手伝っているリノベスクール、
うん、
リノベーションスクールの、
うん、
先月かな都の城でもやってたので、
うんうん、
なんかそれも合わせてちょっと見に行きたいなという、
うん、
兄の意図もありました、
う
ん、
はい、
都の城が気になって、
はい、都に城で都の城です、
うん、で詳しい求人は私たちのブログから飛べるようにしておくので、
はい、
ぜひご覧ください。
はい、
以上今週の仕事百科でした。
発酵兄弟のコージートーク。コージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。今日パン食べながらってなんかいいですね、食レポ。
うん、楽しい。もっと磨きたいです。わ
かりました。じゃあ今度ブドウ酵母でパン焼いていきます、
うん、次なんか熱々のものとか思ってきてハフハフ言いながらやりましょう。
あ、じゃあ鍋だね。
鍋もそうですね。発酵鍋食べながらやりましょうよ。
キムチ鍋だ。
そうですね、
そうだね。
じゃあ上手にそれぞれ練習しといてください。
はい、ハフハフ
ハフハフ、
うん、あ、ちち
発酵兄弟のコージートーク、お相手は学生時代パンサークルだったゴミ陽子と、
おでん大好きゴミひとしと、
工房大好き小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません。また来週。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。